普段何気なく捨てているものに実は新しい価値が眠っているとしたらどう思いますか？
ほう、新しい価値ですか？
ええ、例えば美味しいトマトジュースを作るときにどうしても切り落とされてしまうトマトのヘタの部分。
ああ、ありますね。どうしても出ちゃいますよね。
これが年間で最大30トンも廃棄されていたということなんです。
30トンですか？
ええ。
トラック何台分にもなりますよね、それ。
でもその捨てられるはずだった部分が水を一滴も使わないとんでもなく濃厚な絶品カレーに生まれ変わるんです。
へえ、カレーに。
今日はそんな捨てるのが当たり前という常識を覆す北海道美瑛町の株式会社アグリターンですね、そして代表の原直子さんの挑戦を深く掘り下げていきたいと思います。
今回の資料はその原さんの会社のプレゼンテーション資料と、あとご本人が思いを語るビデオメッセージ、
ええ、
それから商品に関するプレスリリースなどかなり多岐にわたりますね。
はい。
これらを読み解いていくと、まあ、単なるフードロス削減っていう話にとどまらないんですよ。
と言いますと？
もっと大きな農業が抱える課題とか地域の未来まで見据えた壮大なビジョンが浮かび上がってくるんです。
今回のテーマはただもったいないで終わる話じゃないということですね。
ええ。
その捨てられるはずだった部分がどうやって新しいビジネスを生み出して人の心を動かす価値を創造するのか、その核心に迫っていきましょう。
はい。まずこの問題の背景なんですけど、日本の食品ロスって年間で464万トンあるんです。
464万トン。
ええ。そのうち畑みたいな生産現場で出るロス、いわゆる作物残しっていうのが151万トンにもなるんですね。
これ結構驚きでした。
そうなんですよ。私たちが普段フードロスって聞くとコンビニの廃棄とか家庭の食べ残しをイメージしがちじゃないですか。
ええ。
でも実はそのずっと手前の生産の段階で膨大な量が失われている。原さんが着目したのはその中でも特に作物残渣と呼ばれるものです。
作物残渣というと具体的にはどういうものでしょうか？
収穫後に畑に残される茎とか葉っぱ、あるいは加工食品を作る過程で出る野菜の切れ端とかですね。
なるほど。
これまではもうコストをかけて処分するのが当たり前とされてきたものなんです。
普通は農業の専門家がこういう取り組みを始めそうですが、資料を見ると原さんの経歴は全く違うんですよね。
まさにそこがこの物語の面白い出発点なんです。
テレビディレクターだった方がなぜ北海道で？
そうなんです。原さんは17年間東京でテレビ番組のディレクターとして活躍されていました。
ビデオメッセージでも語られてましたけど、農業に憧れて北海道に移住していざ現場に入ってみたら3つの大きな衝撃を受けたと。
ええ、その3つの衝撃が全ての原動力になってるんですよね。
まず1つ目が美瑛町の厳しい冬。気温が氷点下になる2月頃からトマト栽培が始まるんですが、そのビニールハウスを温めるために一晩中ボイラーを焚いている光景。
うん。化石燃料を大量に消費して真冬に夏の野菜を育てる、この光景にまずなぜという疑問を抱いたそうです。
なるほど。
2つ目がマルチシードとか肥料袋とか、農業の現場で驚くほど多くの石油由来製品が使われて、そして捨てられている現実。
あー、確かに。
そして3つ目の衝撃が彼女の事業の直接のきっかけになったわけです。
と言いますと？
栽培の過程で剪定されてトラックの荷台に山積みになって捨てられていく、あの膨大な量のトマトの茎とか葉っぱ。
ああ
、あれを見た瞬間にこれは絶対にもったいない、何かに使えるはずだって直感したそうなんです。
なるほど。テレビディレクターとしてのこれは面白いネタになるぞっていう嗅覚と、一人の生活者としての純粋なもったいないっていう気持ちがそこでバシッと結びついたんでしょうね。
ええ、自分が農家になるんじゃなくてこの農業全体が抱える構造的な課題を解決する側に回ろうと。
まさに。
そしてその捨てるのが当たり前を変えたい、この強い使命感が株式会社アグリターンの設立につながっていくんです。
ではその強い思いが具体的にどんなアイデアを生み出したのか、ここからが本題ですね。
ええ。
まずは冒頭で触れたあのカレーの話からいきましょうか。
はい。主力商品の水なしトマトチキンカレーですね。
水なし。
ええ、これは北海道の高須町で作られている有名なトマトジュース、オオカミの桃の製造工程で出るヘタ周りの果肉を活用しています。
あ、あのオオカミの桃ですか？
そうです。プレスリリースによると、この部分は年間で最大30トン、これまで全て廃棄されていたそうです。
それを買い取ってカレーにと。でも普通に考えたら、ジュースに使われない部分って美味しくないんじゃないかって思っちゃいますけど。
いい指摘ですね。 実際、ビデオで開発を担当した料理人の方も最初は全く同じことを思ったそうです。本当にこれで美味しくなるのかと。
ですよね。
でも試行錯誤の上、水を一切加えず、そのトマトの切れ端と玉ねぎとかそういう野菜が持つ水分だけでじっくり煮込むことで、トマト本来の甘みとうまみが凝縮された驚くほど濃厚なカレーが完成したんです。
なるほど、弱点を逆に取ったわけですね。そしてこの商品が展開されているヤオラバというブランド名、これも深い意味が込められているんですよね。
ええ、資料によればこれはあらゆるものに神が宿るとされる日本古来の考え方、ヤヨロズの神ですね。
はい。
これと理想郷を意味するマホロバを組み合わせた造語だそうです。キャッチコピーは野菜が生まれ変わる場所。
生まれ変わる場所、単に無駄をなくすリサイクルじゃなくて、捨てられるものに新しい命と価値を与えるアップサイクルの哲学が見事に表現されていますね。
その通りです。そしてその哲学はカレーだけにとどまらない。カレーで下手の部分を使い切った。そうなると次に気になるのは
茎と葉っぱですね。まさかあれまで何かに？
ええ、もちろん。プレゼン資料の写真を見て驚いたんですが、トマトの葉を使ってなんと手すきの和紙の名刺を作っているんです。
名刺ですか？それは面白い。
北海道江別市の工房に製作を委託しているそうで、一枚一枚葉の繊維の入り方が違って表情が全く違うんですよ。
へえ。
緑がかかった独特の風合いがあって、これはビジネスの場で渡されたら間違いなく会話が生まれますよね。これ実はトマトの葉でできてるんですよって。
絶対に忘れない名刺になりますね。ヘタをカレーに、葉を名刺に、となるといよいよ一番量が多くて厄介そうな茎の出番ですね。
はい。そしてこの茎の活用こそがアグリターンのビジョンを最も象徴する取り組みと言えるかもしれません。土に還る容器。原料はパルプと乾燥させて粉砕したトマトの茎葉、これをお皿やボール、カトラリーの形に成形しています。見た目はまあ素朴な紙の容器なんですけど、ここからがすごいんです。
というと？
使い終わった後、牧場の堆肥プラントで牛糞と混ぜることで約半年かけて微生物に分解されて完全に土に還るんです。
すごい。
まさに会社の名前の通り、アグリ、農業から生まれて土にリターン、還る、見事な循環サイクルです。
つまりこの容器でトマトのカレーを食べて、食べ終わったらその容器がまたトマトを育てる、土になるという循環が生まれるわけですね。
ええ、原さんはビデオメッセージでこの容器の使い道として音楽フェスなどのイベント会場とか、子どもたちの食育、そして美瑛のような観光地を挙げていました。
ああ、なるほど。
残さが容器に、その容器で食事、食べ終わったら土へ、そこでまた野菜を育てる、この一連の循環をただ頭で理解するんじゃなくて五感で体験できる、これは非常に価値のある教育ツールにもなりますよね。
まさに体験がキーワードですね。ただこの体験を広めるにはコストとかインフラの課題もありそうです。例えばこの容器を導入したいイベント主催者にとって一番のハードルは何になると資料では示唆されていましたか？
そこ非常に重要なポイントです。やはり一番の課題はコストと使用済み容器の回収システム。
ああ、やっぱり。
従来のプラスチック容器に比べれば製造コストはどうしても高くなります。そしてせっかく土に還る容器を使っても一般ゴミとして焼却されてしまっては意味がないじゃないですか。
確かに。
だからこそアグリターンはイベント主催者や自治体と連携して専用の回収ボックスを設置して堆肥化プロントまで運ぶ仕組みをセットで提案しているんです。
なるほど。物を売るだけじゃなくて仕組みごとデザインしているわけですね。
ええ。そしてここからがアグリターンの取り組みの最も重要な核心部分なんですが、彼らが目指しているのは単なる商品開発だけではないんです。それは私たち消費者の意識の変革なんです。
意識の変革ですか？
プレゼン資料に非常にパワフルなスライドがありました。これまでは規格外だから安くて当然、廃棄物だから価値がないだった。これからはサステナブルな社会の実現への参加費投資へ。
うわ、
この価値観の転換を社会に問いかけているんです。
消費者はどうしても日々の生活の中で価格に目が行きがちですけど、その見えない価値にお金を払ってもらうには何が一番重要だと原さんは考えているんでしょうか？
まさに先ほど出た体験です。土に還る容器で食事をするという原体験を通して、自分の商品がゴミを生む行為ではなくて次の命を育む循環の一部なんだと実感してもらう。
なるほど。
そのポジティブな実感こそが 少し高くても未来への投資としてこの商品を選びたいという気持ちにつながるとビデオメッセージで熱く語られていました。
単に環境に良いから買いましょうという理屈じゃなくて、楽しいとか嬉しいという感情に訴えかけることが価値観の転換を促す鍵だと。
その通りです。だからこそこの取り組みはアグリターンジ一社だけで完結するものではない、社会全体でこの新しい価値観を共有して育てていく必要があるんですね。
ということは、今これを聞いているあなたがこの物語の次の登場人物になるかもしれないということですね。
ええ、
実は原さんはこの捨てない未来を加速させるために様々なパートナーを探しているとビデオメッセージではっきりと呼びかけています。
はい、かなり具体的にいくつかの協業の可能性が示されていましたね。
そうなんです。例えば企業の CSR 担当者の方で、これから本格的に環境問題への取り組みを始めたいけど何から手をつければいいかわからないという方、アグリターンの容器を社内イベントで使ってみるというのは具体的な第一歩になりそうです。
ああ、いいですね。地域のイベントを企画されている方にとっても、ゴミ問題を解決しつつイベントの価値を高める素晴らしいソリューションになりますね。
ええ、他にも学校の先生など子どもたちに循環型社会について教えたい教育機関の方、
食育ですね。
はい、それから堆肥化に協力してくれる農場や牧場、そしてこれは専門的になりますが、作物残渣から生まれたこの新しい素材への印刷や加工ができる技術を持った企業も探しているとのことです。
なるほど。
もしあなたがこれらのいずれかに当てはまる、あるいはそうした方をご存知でしたら、これは大きなチャンスかもしれません。ぜひアグリターンに連絡を取ってみることをお勧めします。
特に私が強調したいのは、原さんご本人に講演を依頼することの価値です。
講演ですか？
ええ、全く違う分野から農業の世界に飛び込んで、現場で感じたリアルな課題感からビジネスを立ち上げた。このストーリーはどんな業界の企業や団体にとってもものすごく刺激的で学びがあるはずなんです。
確かに。
社内研修とかキックオフイベントで彼女の話を聞けば、社員の皆さんの意識も大きく変わるんじゃないでしょうか。
自分の会社の事業とどうやって社会課題を結びつけられるか、具体的なヒントがたくさんもらえそうですね。
それに今回の話はトマトが中心でしたけど、この作物残渣を価値に変えるという発想と技術は他のあらゆる作物に応用できるはずなんです。
ああ、そうか。
あなたの地元や業界で実は大量に廃棄されている作物残渣があるなら、これを使って何か一緒にできませんかと商品開発の相談をしてみるのも非常に面白いと思います。
なるほど。
原さんはテレビディレクター時代に培った取材力と編集力で様々な専門家をつないでアイディアを形にするプロですから、きっと最高のパートナーになってくれるはずです。
一人の元テレビディレクターが北海道の畑で感じたもったいないという純粋な衝撃、
ええ、
それが今カレーや名刺、そして土に変える食器という具体的な形になって新しい経済の循環を生み出そうとしています。
しかもそれで終わりではないんです。資料の最後のページにはアグリターンの夢としてさらにその先の目標が掲げられていました。
まだ先があるんですか？
ええ、農業残渣をエネルギーにすること。
エネルギー、それはまた壮大な。
バイロマス発電ですね。食料だけでなく地域のエネルギーさえも捨てられるものから生み出す、この挑戦はまだ始まったばかりなんです。
まさに捨てない未来への大きな一歩ですね。今回の話は美瑛町のトマトという一つの具体的な事例でした。ですがこの視点は私たちの身の回りのあらゆる場所に眠っている可能性を示唆しているように思います。
ええ、そこで最後にあなたに問いかけてみたいと思います。
はい。
あなたの職場やあなたの暮らしの中でこれは当たり前に捨てられているけれど見方を変えれば本当は価値があるものは何でしょうか？
それはオフィスのコピー用紙の裏かもしれませんし、工場の生産過程で出る廃材かもしれません。
ええ、
あるいは誰も消化してくれないけれどあなただけが知っている同僚の隠れた才能なんていうのもそうかもしれませんね。
あなただけのやおら場、つまり生まれ変わる場所はどこにあるのか、少しだけそんな視点で周りを見渡してみるのも面白いかもしれません。